2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ま、売るのは人生の場合
ということでございまして、うっすらと誰かが歌うことあっていう声が聞こえるんじゃないかと思いますが、今週もですね、カマラカラオケボックスにて収録でございます今時刻はですね、12月8日金曜日のですね、16時半過ぎということでですね、ちょっとですね、収録本当は15時からやる予定だったんですけど、三浦がトラブルに巻き込まれましてですね、遅れたというところでございます。
トラブルという感じじゃないです、年末の大忙しの感じです。じゃあ、なんかもうわったわたです。俺今素直に思ってるのは、日曜って言えばよかったと思ってるぐらいです、ね、このスケジューリングが間違って
た、ね、そうね、そうね、そうね、トラブルに巻き込まれたわけじゃないんだったら、お前のスケジュールで切り方が間違ったんだ。
いや、いろいろ差し込まれたんですよ、間にカットインが入ってきちゃったの、いろいろ、
まあですよ、まあ年末バタバタしておりましてイライラしますけれども、こういう時一番大事なのは、ありがとうとごめんなっていう。
そうですよ、すいません、本当に遅れてしまいました。
ありがとうとごめんなっていうのをみんなに言えば、
B サイト音楽特集みたいなことできないんですかね
できませんよ。
あと過去の再放送みたいな
できないです音楽特集をやるんだったら大変になるのはお前なんです
よ。そうですね、
編集する時代になるんだいうことでございまして、まあ私はですね、まあ俺と三浦はですね、明日、12月9日ですね、北海道の札幌で大竹しのぶさんの公開収録を書いておりまして、私はですね、一足先に、この後8時台で飛行機でですね、札幌に飛ぶというような状況のバタバタした中でですね、お送りしているというような感じでございますけれども、変なもの食いたくなるなっていうことをたまにあると思うんですけども、俺ここ最近ずっとビーフストロガノフが食いたいんですけどこれビーフストロガノフって下手すると食ったことない人が多いっすよね三浦ある？ビーフストロガノフ。
いや、わかんない、絵が浮かんでられないかもしれないですけど、
料理としては多分ね、ロシア料理なんじゃねえかと思うんだけど、ハヤシライスが一番イメージしやすいと思う。でもそもそもがさ、カレーとか似たような飯がある中でさ、ハヤシライスもマイナーじゃない、それに輪をかけてさらにマイナーなのよ。
たまに給食に出てくるなぜそっちっていうやつも知る
ハヤシライスね、
カレー、まあ、子供からするとどっちもどっちなんですけど、どっちもカレーみたいなものなんでいいんですけど、
っていうか大体の材料同じだろ肉と野菜が入ってたルー状のものねえ、まあ、ハヤシライスとビーフストロガノフ何が違うのか俺も分かんねえんだけど、これなんでかっていうと、俺実は子供の頃結構頻繁にビーフストロガノフ食ってて、これなんでかっていうと、うちのおふくろが料理が多分好きだったんだろうね。そのでなおかつ、まあ、うちのおふくろはちゃんと確認してないけど多分だけど、うん、実家から大学に通って、実家から、会社に通って、そのまま結婚してるから、結婚するまでおそらく一人暮らしの経験が多分なかったんですよ。まあ、これを聞いてるおふくろもし間違ってたら訂正してほしいんだけどでそういうこともあって、結婚してから多分料理の勉強を始めたんだろうけども、うちのおふくろっていうのはめちゃめちゃ理系で薬科大学を出てるんですよ。で、薬剤師の資格を持ってるから、おそらく料理とかはちょっと実験に近い感覚で結構好きだったんじゃねえかなと思ってて、で、それこそ新聞とかによく載ってるなんか新しいメニューみたいのとかの作り方みたいなレシピが載ってるじゃないですか。あれをスクラップブックとかにしてて、うん、結構こういろんな料理をに挑戦する人だったんですよ。んで多分その一環としてビーフストロガノフとかを時々作ってくれてたんですけども、まあうちの袋基本的に言うと料理は下手ということは多分ないと思ってて、 何食ってもまあ普通に美味しくいただけるんですけども、じゃあおふくろの味は何かって言われた時にパッと俺は思い浮かばなくて、でまあ好きな食べ物はとんかつだったりして家でもとんかつ出してくれたんですけど、とんかつがおふくろの味ってなくねっていうそれで言うとおふくろの味って聞かれると、まあ豚汁、うちでは豚汁って言ってたんだけど豚汁かなぐらいなんだけど、なんか最近無性にビーフストロガノフ食いたくなって、うん、もしかすると俺にとっておふくろの味、おふくろが作ったビーフストロガノフだったんじゃねえかなと思ってるんですよ、うん、でさ、まあまあ今はさ親と離れて暮らしてるわけですからさ作ってくれっていう話でもないからあれなんですけど、あのビーフストロガノフ食えるところ少ないんですよね、すげえなんでちょっとね困ってるって言ったら変なんですけど、これおふくろ聞いてたら作って持ってきてくんねえかなあいうことでございまして、まあまあまあまあまあそんな中ですよ、この前ちょっととある若い女性とこの話になったんですけども、今年の紅白歌合戦の出場者皆さんこう知ってると思うんですけど、
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。
2枚盛りでございます。
はい、はい、はい、
すいません、こちらでいいですか、すいません、はい、失礼します。
ありがとうございます。
失礼します。
ありがとうございます。
じゃあケチャップと、私らのお伝えください。
ありがとうございます、はい、すいません、ありがとうございます。
はい、
どうぞ。はい。山盛りフライドポテト開けました。食いながらやりましょうか、今週も。まあさ、こうね、音楽業界もさ、まあもうここ10年、15年さ、こう、なかなか昔みたいにみんなが知ってる大ヒットっていうのは生まれなくてさ、で、まあね、音楽に触れるデバイスっていうのもさ、いろいろ増えてきて、まあサブスクとか主流だったりするわけで、でいうとなんかね、 CD が何百万枚売れてみんなが知ってるみたいな曲もないから、紅白歌合戦の出場者の中で知らない人がいるのは、まあみんないると思うね、きっと、うん、だってそれこそアニメソングで、ね、ヒットしてる人とかはアニメに興味ない人は知らないわけだし、うん、っていうとまあすごくさ、ジャンルが幅広くなってるって言ったんだけど、ヒットが生まれるジャンルって幅広くなってるんだけど、今年さ、俺一番誰だか分かんなかったのさ、うん、ミサモだと思うんだけど、うん、これ知ってた？ミサモみんな三浦知ってた？
分かんないです。
TWICE の日本人メンバー3人のミサモだと思うんだけど、うん、がのユニットみたいなやつで、いや、そもそもはその皆さんが初出場だったから記者会見に登場されてて、おなんかあの可愛い子たち3人組誰なんだろうっていうところから俺は興味を持って調べたんだけど、そしたら、あそんなユニットがあるんだ、一切知らなかったなと思ってでやったんですけど、そのいろんなさ、こうヒット曲の生まれる背景が幅広くなってくるにつけさ、自分が興味を持ってなかったりするジャンルのことって分かんなかったりするじゃないですか、音楽に関しても。俺それでまあその若い女性の人と話題になったのが、まあその子は K-POP 今すげえ流行ってるけどあんまり詳しくないと、 TWICE とかぐらいで止まってて知らないっつってて、でまあ熱心に追いかけてないからその日本人ユニットっていうのも知らなかったっていう話になって、で言うとその時話になったのが JO1 って今日本放送でもねレギュラーやっていただいてるじゃないですか、 JO1 っていうのは多国籍グループなのかどうなのかっていうのを言って分かんないねっていう
そこは
多分グローバルボーイズグループっていうくくりだよね、きっと JO1 って、
う
ん、
そうですよね。
でもメンバーは全員日本人なのか、それとも韓国とか中国出身のメンバーがいるのかっていうのはいまいち分かんねえっていう話になって、 JO1 って牛本所属だし日本人なのかな
全日本人じゃないですか。
全日本人だけど、うん、オーディションが韓国のオーディションなんだよね、多分ね。
韓国のフォーマットを日本に
落とし込んだやつ。フォーマットを日本に落とし込んだやつだよね。ってことは
JO… 事務所は韓国なんですけど、
うん、
日本人ですよ、メンバー。
メンバー全員日本人なんだ、
うん、
そこもさ、曖昧なのよで、そっからなんか JO1 の弟分的なグループもいるよね、何組かみたいな。
あの INI とか。
はいはいはい。で、俺はとその子は INI っていうの読み方すら分かんなかった。
い
いってでさ、実はもっといるのよ。オーブ、OWB だっけな。
まあ、そこまで来るとちょっと分かん
ないでしょ、分かんないでしょこれさ知らないよね、なんか自分が興味がさないジャンルとかだとさ、 K-POP ってどこで止まってる俺で言ったらさ、何、名前はもちろん知ってて、実は防弾少年団時代仕事もしたことだけど、 BTS の曲も分かんないんだよねBTS って一番ヒットする曲って何？
ダイナマイト。
ああ、はいはい、なんか聞けば分かる気がする。あとさ、名前聞いたことあるけど俺分かんねえのさ、女の子たちにすげえ人気だよなと思うの、ブラックピンク。
ああ、ブラックピンクはね、だいぶ前から LF がすごい早かったですよね。
うん、あ、そうなの？
オールライブ日本呼んでますよ。こんな流行るわけで。
それで言ったらあの BTS もそうなんだよ。俺 BTS にキムチ食わしたりとかしたから。ブラックピンクは日本人のメンバーもいるの。
俺に答えてください、そんな。
いや、リスナーのみんなもさ、胸に手を取って考えてみようよ。
当てても外れても失礼になるんですよ、これ。
でもさ、知らないんだよね、これがね。
いや、この仕事してて知らないって言い切って笑っていいもんなんかも分かんない
もん。いや、でもしょうがないよ。知らないんだもん。
だって JO1 がいるんだもん、
日本放送。でもさ、日本放送のじゃ全ての番組を知ってるのか、全てのパーソナリティを知ってるのかって問題だから、本当やってないこと知らないよ。
けど、オールナイトチームだから一応。
別に俺チームだと思ってない
けど。
じゃあさ、セブンティーンは？
いや、俺、同文ですよ、ここから先は正直。
これさ、
分からんです。
セブンティーンは、俺まず最初、男性のグループなのか女性のグループなのか分かんなかったけど、で、多分女性だよね。これは日本人がいるのかな？ここも分かんないし、これ、あと、それで言うと、俺やっぱアニソン関係疎いからヒットしてても分かんないんだよね、その辺が。いやー、いうことでございまして、結構だから、この業界にいてももう追い切れないことが増えてんのよ、もう多分。それはあれっすよ、やっぱ年齢重ねてくると、そこまで新しいことに正直興味が湧かなくて、自分の興味があることしか興味がなくなってくるからなんですよ。で、言ったら、本間さんみたいに急に K-POP にハマり始めることも、今後これから先もしかしたらあるかもしれないけども、とりあえず今のところはほとんどがわからない。あと多分 K-POP の男性ユニットでも今多分勢いあるやつあるんだよね、きっと。だけどそれ知らないのよ、ちょっと。だからこの先キャバクラとか行った時に女の子と話す時にちょうどいい K-POP のグループ教えてほしい。なんか、ま、だからこの夏、千葉のガールズバーに連れて行かれた時にブラックピンクは好きだった、女の子たちは。でもどっちなんだろうね、 K-POP はどっちが多いんだろう、その女性ファンで男性が好きなのと女性グループが好きなのと分かれるよね、これ。その憧れに近くて女性を応援するタイプと、普通にこうアイドルとして男性が好きなのと分かれると思うんですけども、 なんかそのちょうどいい K-POP のアーティスト教えてほしい。あとそこのグループには日本人のメンバーがいるのか、どこのメンバーがいるのかみたいなこととかをざっくりとでいいから教えてもらえるというところで、今週もどうぞ行ってみましょう。石川本場ブルーンの B サイドアライズ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
さあ、ということで、改めまして、構成作家やっております、石川きっとと申します。そしてですね、金曜日の夕方に収録しておりますので、当然ですけども、おもてなしさんはお仕事ということで、今回も、お休みということなんです。なんか、外国人の方のネイティブな英語ってかっこいいなって思うじゃないですか。マクドナルドとかもマクダーナルドみたいな。で、なんかちょっとその言い方面白いし、俺なんとなくかっこいいなって思ったんですけど、日本放送のそばに、まあ、ローソンがあるんですけど、ここ、まあもちろんね、この人手不足の世の中ですから、外国人の方結構働いてるんですよ。んで、俺が行った時は、おそらくなんですけれども、フィリピンとかあたりの英語圏の出身の方なんじゃないかなっていう方が働いてらっしゃったんですけどね、その時ですね、新聞かなんか買って、それで、交通系 IC で支払いをしようと思ったわけです。そしたら、まあ日本人だったら、あ、スイカですかみたいな感じで店員さんに聞くと思うんですけども、まあその方おそらく英語圏出身なんで、ちょっとしたネイティブっぽい発音だったんですけどね、でしょうね、スイキャって聞いたんですよ。確かにな、CA だからキャって発音だよな、多分ネイティブだったみたいなので、ちょっとな、面白いけどスイキャってなんか言い方かっこいいなと思った。
石川本間ブルンの B サイドユアライフ。アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
EVMACDC みたいに言わねえ。
でもやねん、なんか超でかいんだから。
石川
ホマブルンの
インサイドライブ。
この1週間とかですね、まあ睡眠時間が削られるほど忙しいってわけじゃないですけども、何て言ったんですかね、起きてる時間、まあ、なんていうの、仕事の密度が濃いなっていう日々を過ごしておりまして、まあぶっちゃけた話、今あんま話せることもないっていうですね状況なんですけど、まあ、ここ1週間ぐらいの注目、世の中で注目されてることって、大谷翔平結局どこ行くんだってことだと思うんですけどね、うん、なんとなくなんだけど、俺残念なことに、うん、エンゼルスに残留するような気がするんだよ。
ここまで引っ張ってるってことは、
いや、まあなぜ今こう大谷翔平注目されてるかというと、この移籍が注目されてるかというと、まあプロ野球もそうですけども、メジャーの選手もメジャーだと6年かな、同じチームに在籍してると、まあフリーエージェントっていうので、まあそもそもプロ野球選手っていうのは、なんつったんですかね、選手の実力、まあ、球団ごとの実力を均衡化するために ドラフトっていう制度で、まあ、弱いチームから選手を指名していけて、で、まあ、戦力が均衡化するようにっていうことでそういう風になってるわけなんですけれども、でそのフリーエージェントっていうのは何かっていうと、まあ、一定の期間、まあ、選手側からすると会社を選べないっていうのがドラフト制度だから、一定の期間そのチームに在籍してたら、まあ、あなたはあのフリーエージェントになって好きな球団にと交渉して入っていいですよっていうシステムなんですけども、うん、で大谷選手は、まあ、今年でフリーエージェント資格を満たし、で、まあ、どこの球団と交渉し結果どこに行くのかっていうところが注目されてるわけですけども、まあ、じゃあ基本的に今有力とされているのは、同じ今あるいるエンゼルスと同じロサンゼルスにいるドジャースっていう野茂英雄投手が昔在籍してたところが有力なんじゃないかと言われてて、これなんでかっていうと、大谷選手は今回のフリーエージェントで求めてることは、うん、勝てるチームに行きたい、
うん、
エンゼルスは大谷がいて6年間、
残念ながら
常にプレーオフとかポストシーズンには進出できてないっていうところで、うん、まあ大谷翔平のしてはやっぱりあの WBC みたいなヒリヒリした戦いがしてと、うん、でその中ではエンゼルスは6年間プレーオフにも出られてないし、もう今年とかは一番間抜けのことやってて優勝争いはしてたっけな、まあでもポストシーズン進める可能性はあったわけですよ、8月下旬ぐらいまで。そこで確かメジャーは8月いっぱいがトレードの期限だと思う、8月中のどっかから8月1日からのがトレードの期限だったんですけど、そこでもうこれは優勝を目指そうって言って若手の有望株を何人も放出して即戦力の選手をトレードで取ったんですよ。まさにだからもう優勝するのに向けてもう力になってくれっていう選手を、だからもう勝負したわけですよね、エンゼルスとしては。もう若手の有望株は未来への投資なんだけど、そんなことよりも目先の優勝が欲しい、まあ、そこには大谷のことも絡んでたと思う、翔平が優勝争い望んでるんだからっていうので、まあ、球団としての誠意だと思うんですけども、んでやって戦力を補強した途端ずるずる負け始めるっていうのになって、もう若手の有望株は放出しちゃう、で優勝もできないみたいなところ でなおかつ、まあ、メジャーリーグの場合選手にはこれだけしか年間でお金を支払っちゃいけませんよ、まあ、いけないくはないんだけど支払わないでくださいって予算の枠も実は決まってるんですよ。でその中で、エンゼルスは故障がちな選手、今となったら故障がちな選手を長期契約でものすごい大金をはたいて契約しちゃってるっていうものすごい悪循環が起きてるんですよ。んでだからこそ大谷は FA してエンゼルスの残留はないだろうと、なぜならこの球団で未来はないし、おそらく来シーズンも優勝争いしねえだろうというところで、まあ、どこに行くんだっていうところが注目されてて、まあ、当然だけどじゃあ優勝争いをするチームだったらこの辺じゃないか、あと予算のこと、バジェットのことも考えてこの辺じゃないかってことで、いろんな球団が名前を賑わせる中でドジャースが有力だっていうふうに見られていったわけなんですけども、大谷翔平っていう人ってさ、そういうとこを裏切らない、みんながドジャースに行くんじゃないかって思ってる時に裏取ってこない、なんとなく、で言ったら一番みんながそりゃないとかやめとけって思ってるのが、その未来がないエンゼルスへの残留じゃないですか俺大谷翔平ってそういうことしそうな気がするんだよね。なんか
切りがたい、
いや多分もちろん大谷翔平の立場からしてみると、まあ、もちろんチームへの愛着っていうのもあると思うんだけど、
そうですね、くれたっていうところもある
し、し、あと実はエンゼルスって大谷に対して ものすごく、なんていうか、サービスをしてるところがあって、野球に集中できる環境を作りたいっていうところで、大谷ってあんまりメディアの取材を受けないっていう、うん、で実際問題、もはやメディアの前で大谷が喋ってるところって、この前の MVP 取った時ぐらいで記者会見みたいなのってもう何ヶ月もやってなかったりするのよ。だけど他のメジャーの球団、例えばヤンキースとかだったらそのこと許されないのよ、メディア対応しないなんて、うん、そういうところもエンジェルス飲んでくれてるし、でなおかつ大谷の場合二刀流をやってるので、メジャーの大目の球団は先発ピッチャー5人で回して中4日なんだけど、エンゼルスは6人で回してるのよ、大谷をローテーションの一角に入れるために、ちょっとでも間隔を空けるためにっていうわがままを聞いてくれてるっていうところもあるんだけど、なんつったらいいのかな、大谷翔平っていう人ってものすごく才能はあるけども、ちょっとだけなんつったらいいのかな、運がないところあるじゃん。それは今年故障しちゃったりとか、終盤で、でなおかつ肘も手術しなきゃいけないしみたいなところで言うと、なんかあえて不幸になるとこを選びそうな気がするんだよね、なんかそれがエンゼルス残留なんだけどしかもここに来て秋猪瀬さんとか、メジャーリーグ評論家の秋猪瀬さんとかが、いやエンゼルス残留で決まりなんじゃないかみたいなこと言い始めてて、でやっぱ野球好きからすると大谷がワールドチャンピオンになるの見たいわけですよだけど大谷翔平ってこういう時裏取りそうだなと思って、これもしかするとエンゼルスに残留しちゃうんじゃないかなと思うんですよねいやまあ下手するとこれが配信されてる頃にはもしかするとその論争には決着がついてるかもしれないただなぁ、うん、まあいろいろ大谷はやっぱりあったかいところの方がいいんじゃないか、肘怪我してるからとか本拠地がっていうと、カナダのトロントブルージェイズとかもお金もあるし大谷欲しいしっていうことで有力候補になってるんだけど、でもまあトロント寒いからそこはないんじゃないかとか、うん、いろいろ言われてるんですけど、ここまでさ情報漏れないってすごいよね、交渉の過程の、うん、なんかでもアメリカってそういうとこあんだなと思ったのはなんつったらいいかな、まあエンターテインメントの国じゃないですか、まあおそらく大谷サイドから情報が漏れないようにいろいろコントロールしてるんだと思うんですけども、このオフ、うん、大谷翔平が主役なのにここまで情報が漏れないのはつまらないと思う、みんなは大谷のこのオフ、シーズンオフ、大谷のショーを、うん、楽しみにしてるのに何も聞こえてこないから記事の書きようがないと、うん、すごくつまらないぞ大谷翔平っていう非難の声も上がってる
そんなこと言われても
なんならこの先のさ人生決まるところなんだからさ、ほっといてやるよって言うんだけどなんかせっかく君が主役なのにこのオフはつまらないねみたいな論調もあるみたいで、まあスーパースターっつのは大変だなって話でございます
。石川、本間、ブルンの B サイドユアライフ。